今朝鎌倉行きの下教会の伝道開始101年を記念するこの礼拝において、コリントの信徒への手紙1の第9章の最後の部分を読みました。ここでこの手紙を書きました伝道者パウロは、私どもの信仰生活を教義をする人になぞらえています。24節以下であります。あなた方は知らないのですか、競技場で走る者は皆走るけれども、賞を受けるのは一人だけです。あなた方も賞を得るように走りなさい。そういうのであります。でこの手紙を受け取ったコリントという古代ギリシャの町は、大変競技会が盛んであったようです。古代ギリシャの競技会といえば、オリンピックという名前の競技会が古代においても4年に一度行われていたということは、これは私どももよく承知していることですが、しかしこの古代ギリシャという文化の中で、オリンピック以外にもたくさんの競技会が行われておりました。ことにこのコリントという町は2年に一度オリンピックが行われる前の年と後の年というようなリズムであったようですけれども、コリントで大変大きな競技会が行われておりました。一つ有名なエピソードがあって、紀元前5世紀のこと、アテネとコリントという古代ギリシャの2つの大きな都市の間で戦争があったと。けれどもその戦争の最中に、やはり2年に一度の競技会の時がやってきたという時に、きちんと戦争を休んで休戦の協定を結んで、そしてアテネの選手たちをきちんとコリントの町に迎えて競技会をしたというのです。でそういう文化の中に生きていたコリントの教会の人たちにとって、このパウロの言葉は大変によくわかるものであったと思います。25節では、競技をする人は皆すべてに節制します、彼らは朽ちる冠を得るためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を得るために節制するのですと。食事から睡眠に至るまで競技をする人は、2年に一度あるいは4年に一度のその瞬間を目指して自分の人生を整えていく。彼らは朽ちる冠を得るためにそうするのだと言います。もちろんここでパウロは、あなた方はどうかと問うているのです。特に私が何度も心に深く刻みましたのは、その次の26節です。だから私としては闇雲に走ったりしないし、空を打つような検討もしません。闇雲に走るってどういうことでしょうか。例えば以前用いられておりました口語訳聖書では、目標のはっきりしないような走り方をせずと訳されていました。目標のはっきりしないような走り方をしちゃダメだと。どんなに一生懸命走ってもゴールがどこにあるのかわからないような走り方だったら困るだろう。この聖書の言葉が私の頭の中のどこかに残ってるんでしょうか。少しおかしな話をするようですが、私は中学高校ずっと陸上部でした。実は今でもたまに夢の中で走っております。夢の中で走るのでいいことは、どんなに走ってもどんなにペースを上げても絶対に疲れないんですね。まあそれはそうです、ただ寝てるだけなんですから。ただ問題は、私は夢の中で走っているという時にゴールをしたことが一度もありません。何でしょうね。駅伝か何かで普通の道路を一生懸命走っていると、ところがいつの間にかたった一人で寂しい道を一人ぼっちで走ってる。あれ、ゴールどっちだと。道間違えたかなと。 私はどこにゴールがあるのかわからないような走り方はしない。空を打つような検討もしない。どんなに強い力で打っても、それが空気を打つだけであったら何の意味もない。そしてこれが実は我々の信仰生活のことを語っているのだということに思いが及ぶときに、これは実は大変厳しいことを語っている言葉なのだということにお気づきになるだろうと思います。あなたはどこに向かって走っていますか？目標がはっきりしていますか？鎌倉雪の下教会の伝道開始101年の記念の礼拝であります。本当によく神がこの教会を生かしてくださったと思います。この教会が今ここに存在しているのは神がそのことをお望みになったからでしかない。先ほど長老の祈りにも耳を傾けながら、本当によく滅びなかったと思いますが、そこでただ神様ありがとうございますと感謝を申し述べるというだけでなくて、なぜこの教会がここに存在しているのか、その目的というか、この教会の歴史の目標ゴールはどこにあるのかということをきちんと見定めておきたいと思うのです。101年の歴史を誇るなんてそんないとまはありません。私どもの教会の歴史にはきちんとゴールがあるのです。目標があるのです。それがはっきりしていなかったら何にもならない。朽ちない冠をいただくための信仰生活でなかったら、こんなにつまらないことはないと思うのです。どんなに毎週熱心に礼拝をしていても、そこで例えば牧師の説教にどんなに感動するっていうようなことが起こったとしても、そしてそのように教会の歴史を100年200年300年と重ねたとしても、その歴史の先に一体何を目標にして我々はここで礼拝をしているのか、それが明確でなかったら私どもの信仰生活は現れては消えていく泡のように虚しいものでしかないのです。私どもは朽ちない冠をいただくために走り続けているのです。その瞬間を目指して全てを整えていく、ここでの言葉で言えば節制するのです。私はゴールがどこにあるかわからないような走り方はしないと、空を打つような検討もしないと。考えてみますと、人生に本当の目的を持つということは実は容易なことではありません。幸せになりたいとか成功したいとか、なるべく不幸になりたくないとか、そういうことは誰だって考えるかもしれませんけれども、それが本当のあなたの人生の目的ですかと言われたら、まあいやどうもと口ごもってしまうのが我々の生活の実情ではないかと思うのです。しかしここでパウロは大変単純率直に申します。我々の信仰生活の目標は朽ちない冠をいただくことだと。私どもは何かのクラブに入ったり、ちょっと物の考え方を変えてみようと思って信仰生活に入ったわけじゃないんです。そうじゃなくて、イエス・キリスト、このお蘇りになった方こそ私の救い主だと信じて、このお方を信じて洗礼を受けたのです。そしてこのお方がもう一度私どものところに来てくださる。私どもはこの主イエスというお方にもう一度会いたいのです。そしてその時このお方から朽ちない冠をいただく、その望みを今日も礼拝の最後にマラナタマラナタと 主イエスよ来てくださいと歌うのであります。主が再び来てくださるとき、このお方にもう一度お会いするとき、私どもはこのお方から朽ちない冠をいただく、その瞬間を目指して私どもは人生のすべてを整えていく、節制するのであります。競技場で走る者は皆走るけれども、賞を受けるのは一人だけと、あなた方も賞を受けるように走りなさいというこのパウロの言葉は少し例えとしておかしいという人がいます。つまり救われるのはたった一人なんだろうかと、ライバルを蹴落とすようなことをしないといけないんだろうかと、もちろんそんな意味はありません。パウロが言いたいことは、競技をする人たちのように節制をしなさいということです。そのことはこの26節さらに27節を続けて読むとなお一層明らかになると思います。26節で、だから私としては闇雲に走ったりしないし、空を打つような検討もしませんと。お気づきのようにパウロは最初走る競技の話をしていたかと思ったら、突然ボクシングの話を始めます。我々の信仰生活がボクシングに例えられるって一体どういうことかと思いますが、ボクシングというのは要するに相手を殴り倒すのが目的の競技です。空を打つような打ち方ではダメだと、きちんと打つべきところを見定めて打たなければ競技にはなりません。ところがその相手っていうのは誰かというと、続けて27節でこういうのです。むしろ自分の体を打ち叩いて服従させますと。この打ち叩いてという言葉は目の下を打つという言葉です。まさにボクシング用語ですね。目の下を打ったらどういうことになるかということは、これは別にボクシング部なんかに入らなくたってわかると思います。ちょっと自分の拳で目の下のあたりをゴンゴンゴンゴンと叩いてみると、あ、これはまずいなということにすぐにお気づきになると思います。信仰のボクシングにおいて本当に戦わなければならない相手というのは実は自分自身なのです。我々自身が罪人だからです。自分の弱いところはここだと、きちんとその急所を見定めて、そこを打ち叩いて、自分自身を服従させるのです。その節制の内容を、すでにパウロは19節以下でこのように語っておりました。私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりました。できるだけ多くの人を得るためです。自分の体を打ち叩いて服従させながら、そこで何をしたかというと、私は自分自身をすべての人の奴隷にしたっていうんです。これは大変に強烈な言葉だと思います。そしてまさにここに私どもの弱点があるというか、信仰生活の急所があるというべきか、一体自分は誰のために奴隷になったことがあるだろうかとちょっと考え込んでしまいます。無理やり奴隷にされたっていうんじゃないんです。そうじゃなくて自分から自分自身を奴隷にしたと、原文を丁寧に訳せばそういうことになります。自分を奴隷にしたっていうんです。その目的はできるだけ多くの人を得るためです。この得るというのは神のために得ると、救いに導くと、この人を神のもとに導くということです。ユダヤ人に対してはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人たちの奴隷になってこの人たちに使い抜いたってことです。 そして例えば私どもが日本人に福音を伝えたいと思うならば、日本人に仕えなければならないでしょう。日本人のようになって。で、その後のところはいちいち読み上げる必要もないだろうと思いますが、ここで特に大切だと思われるのは22節です。弱い人に対しては弱い人のようになりました。弱い人を得るためです。そして23節で、福音のためなら私はどんなことでもします。どんなことでもします。福音のためなら、この人に福音を伝えるためなら、どんなことでもします。この人の奴隷にだってなります。そういうのであります。で、ここでパウロが実は大変具体的に考えていたことがありました。で、この話は実は第8章の最初から始まっておりまして、その第8章の最初のところに、偶像に備えられた肉について言えばと、そういう言葉からこの第8章が始まっています。偶像に備えられた肉と。コリントの町にも異教の神々、偶像の神々の神殿があって、その神殿でどういう祭儀が行われていたかということは私もそんなに勉強していないので分かりませんが、とにかく肉を捧げ物として捧げるということが行われていたようなのです。けれども、その捧げた肉って本当に神々が食べちゃうわけじゃなくて、その供え物に使った、祭儀に使った肉が安く払い下げられて、例えば鎌倉にも鶴岡八幡宮なんていう立派な神社がありますけれども、その神社に隣接するようにして鶴岡牛肉店とか鶴岡ステーキハウスとか、そういう感じの店があったということらしいのです。そういう町で生きていた人がある時キリストの福音に救われて、洗礼を受けて、あるいはまだ洗礼を受けていなくても福音に触れるか触れないかというようなところで、目の前に美味しそうな肉が出てきた時に、いやー、でもこのお肉食べていいんだろうかと、もしこれが偶像に備えられた肉だったとしたら、それ見分けがつきませんからね、お肉屋さんで。もしそういうお肉だったとしたら、こんなの食べたら神の裁きを招いてしまうんじゃないかという、そういう人のことをパウロはここで弱い人、あるいは信仰の弱い人と呼んでいるのです。けれども、そういう人が教会の中にもいたというところで、何そんなの全然気にする必要はない、偶像なんてただの石なんだから、何だって食べたっていいんだという、そういう自由に生きていた人たちとの間でギクシャクしていたことがあったらしいのです。あいつは肉を食べるからダメだ、あいつは肉も食べられない弱い信仰だからダメだと裁き合っていたということです。そのことに対するパウロの態度は大変明確です。第8章の7節以下で、何を食べたっていいと、我々はそういう自由を与えられている、偶像なんて存在しないんだと、我々はそういう知識を与えられているという言い方をします。けれども、そのことによって信仰の弱い人、つまり信仰の知識において欠けている人がつまずいてしまうならば、どういうことになるだろうか。そこで決定的なのは第8章の11節、特にその後半です。そうなると、あなたの知識によって弱い人が滅びてしまいます。その兄弟のためにもキリストは死んでくださったのですというのです。そして最後に13節でこう申します。それだから、食物のことが私の兄弟をつまずかせるならば、兄弟をつまずかせないために、私は今後一切肉を口にしませんと。肉を食べない人に対しては、肉を食べない人になりました。私はその人のために、その人の奴隷になりましたと。 この人に使い抜くために、この人を神のものとして得るために、私はもう大好きな肉を食べるのをやめたんだと、そういう自由を私は与えられたのだ、イエス様から与えられたのだと、そういうのであります。それが今日読みました第9章の19節に続くのです。私は誰に対しても自由なものですが、すべてのものの奴隷になりましたと。自由なものですがというのは、もしかしたら少し解釈を入れすぎているかもしれません。自由なものであり奴隷になったという表現です。むしろ自由なものだからこそ、その自由のゆえに、それゆえに私は自分自身を人の奴隷にしましたというところかもしれません。本当は肉を食べる自由もあるんだけれども、あえて我慢してっていうんじゃなくて、イエス様からいただいたこの自由のゆえに、この人をとことん愛し抜くことができる、この人の奴隷になることができる。そのためにパウロはしかし自分自身の目の下を打ち叩いて服従させると、節制すると、そういうのであります。しかし繰り返しますが、これは本当に強烈な言葉だと思います。聖書が語る救いというのは、その救いという元の言葉の意味に遡ってという元の言葉に遡って理解するならば、自由にされたということです。私どもは真実の自由を神様からいただいたのです。しかし自由って一体何でしょうか。誰が何と言おうと、私は好きなことをする、好きなものを食べるという自由もあるかもしれませんが、もし私どもが誰かのために自分の自由を捨てることができたとしたら、それはもっと大きな自由だと思います。それをここでは、私は全ての人の奴隷になりましたというのです。奴隷になるなんて、そんなの自由でも何でもないと思われるかもしれませんが、私どもも本当はよく分かっているはずなのです。自分の小さな自由だけを主張して人と争っている限り、私どもは本当に幸せにはなれないでしょう。その反対に、自分の自由を捨てる自由を持ったときに、私どもは本当に幸せになれるでしょう。本当の自由を持っている人は、人を愛することができるのです。そして人を愛するということは、その人の奴隷になるということです。それは、本当に強烈な愛を知ったことがある人なら、よく分かっているはずのことだと思うのです。皆さんの人生の中でも、その中で一人か二人ぐらい、ああ、あの人は、本当に私を愛してくれた、本当に私のために愛を注ぎ切ってくれたという人が一人か二人いるのではないでしょうか。あの人がいたから今の自分があるのだという人が皆さんの人生の中でいなかったでしょうか。そしてもしもそういう人が一人でもいたならば、その人はきっと自分自身の自由を犠牲にしてでもあなたのために仕えてくれた人であったに違いありません。決してあなたを奴隷としたような人ではなかったはずなのです。けれども、もしかしたら私の人生にはそんな人はついに一人も現れなかったという人もいるかもしれません。むしろそういう人の方が多いかもしれません。私どもは どこかで愛に破れているのです。愛とか自由とか、ましてそのために奴隷になるとか、言葉としては美しいけれども、現実には決して容易なことではないのであります。けれどもパウロがここで、私は自分自身を奴隷にしたのだと言ったときに、すでにパウロはイエス・キリストのことを思い起こしていたに違いないのです。この方は愛のゆえに本当にどんなことでもしてくださいました。私どもを得るために、私どもに使い抜いてくださいました。弱いくせに、罪深いくせに思い上がっている私どもなのであります。けれどもそんな私どものために、この弱い人を得るために、私も弱い人になるのだと思いを定め、十字架の死に至るまで私どもに使い抜いてくださったのは、この主イエス・キリストという一人の方なのです。パウロはここで19節から22節にかけて得るという言葉を繰り返しています。数えてみると5回得るという言葉を繰り返しています。ユダヤ人に対してはユダヤ人のようになりました、ユダヤ人を得るためです。弱い人に対しては弱い人のようになりました、弱い人を得るためです。で、先ほども申しましたように、この得るというのは神のために得ると、この人を神のために、神のものとして獲得するという意味です。しかし得るという日本語からも分かりますように、もともとはそんなに特別な言葉ではありません。例えば金儲けをするなんていう文脈でもこの言葉が用いられることがあります。けれども新約聖書の中であと何箇所か、正確にはあと2箇所、この得るという言葉がこの人を神のものとして得ると、救いに導くという意味で用いられている箇所があります。そのうちの1箇所をここで読んでみたいと思います。ペトロの手紙1第3章の1節、新約聖書の431ページであります。新約聖書の431ページ、ペトロの手紙第3章1節にこういう言葉がある。同じように妻たちよ、自分の夫に従いなさい。夫が御言葉を信じない人であっても、妻の無言の行いによって信仰に導かれるようになるためです。で、ここで信仰に導かれると意訳されている言葉が、原文では得ると、獲得するという言葉で、つまり夫が御言葉を信じようとしない。どうもこの夫の心だけはどうしたって動きようがないと思うところで、けれどもそんな夫が神に獲得される道が一つだけ残っている。妻たちよ、自分の夫に従いなさい。この御言葉を信じない夫のために奴隷になってごらんなさいっていうんです。妻の無言の行いによって御言葉を信じない夫が神のものとして獲得されると、捕らえられると、そういうことが必ず起こるからやってごらんなさいっていうんです。もちろんここで私は女は黙ってるとか男の方が偉いんだとか、そんな無茶苦茶な話をするつもりはありません。御言葉を信じない人間をどうやって捕らえるかっていう話です。しかしそれにしても、なぜこの妻たちは黙ってるんでしょうか、なぜ無言なんでしょうか、なぜ言葉を用いないんでしょうか。同じページの第2章23節に、すでにこういう言葉が先立っておりました。第2章の23節で主イエス・キリストのことをこのように紹介しているのです。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。 そして十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によってあなた方は癒されました。妻たちが黙っているのは主イエスが黙っておられたからです。罵られても罵り返さず、一体なぜこの方は黙ってるんだろう、なぜこの方は黙って十字架につけられたんだろう。弱い人を救うために、罪深いものを得るために、私どもすべてのものの奴隷になられたのです。私どもはこの方に愛されて神のものとされたのです。そしてこのような強烈な愛を知ってしまった人間は、その愛を知るがゆえに、ここに本当に人間らしい幸せな生き方があると信じて、誰かを得るために、私どもが普通に使っている言葉で言えば伝道するために、自分自身を誰かの奴隷にしていくのです。自由な人間として、イエス様から自由を与えられた人間としてそうするのであります。先週の日曜日、全体集会と称して特別な講師を招き、多くの言葉を聞きました。多くのことを語り合いました。主題は伝道であります。私どもの教会の願いもまたパウロがここに語っている通りのことで、22節の後半にあるように、何とかして何人かでも救いたい、そのために福音のためなら私はどんなことでもします、日本人救うためなら日本人のようにならなければならないでしょう、若い人を救うためならこの教会もいろいろ変えなければならないことがあるでしょう、鎌倉とその近辺は高齢者の多い町であります。高齢者を救うために、例えば私のような若い者は、私は高齢者の奴隷になりますと、そうここで宣言しなければならないのかもしれません。福音のためなら私はどんなことでもします、何とかして何人かでも救いたいからです。そのパウロの大変大胆な言葉の背後にあるのは、もう一度申します、この私のためにどんなことでもしてくださった主イエス・キリストのことを思い起こしながら、パウロはそう言っているのであります。最後にもう一つ、まだ読んでいない、しかしこれだけは呼び飛ばすわけにはいきにくい大変興味深い言葉があります。23節で、福音のためならば私はどんなことでもしますと言ったその後で、それは私が福音に共に預かるものとなるためですというのです。福音を誰かに伝えると、その人を神のものとして獲得すると、そのことによって、しかしパウロ自身が福音を一緒にいただくようになるっていうんです。でこれは別に一生懸命伝道したらそのご褒美に天国に入れてもらえるとか、そんな話ではありません。割と有名な宗教団体で、一生懸命伝道しないと地獄に落ちるぞと脅されて一生懸命伝道している人たちがおりますが、そういう話とも何の関係もありません。誰かにしかし本気で福音を伝えようと思ったら、やっぱり私どもはどこかでこのパウロと同じような覚悟をしなければならないと思うのです。ユダヤ人のためにはユダヤ人のように、この人に福音を伝えようと思ったら、やっぱり私どもはどこかでこの人に仕えるのだという、志を与えられた時に まさにその時に私どもはすでにこの私のために使い抜いてくださったキリストの姿をありありと思い起こすことだろうと思うのです。福音のためならどんなことでもしますと言った時に、すでにそこで私のためにどんなことでもしてくださった主イエスの姿を私どもは思い出すのです。そしてそのような私どもに与えられた最後の望み、最後の目標は、終わりの日にキリストにお会いすることです。朽ちない冠をこのお方からいただく日を待ち望んでいるのです。その時私どもは今知るよりもなお鮮やかに知ることになるでしょう。このお方が私のためにどんなことでもしてくださったんだ、その日を待ち望みながら、この教会も101年の歴史を刻むことができました。102年目の歩みにおいても、その望みに揺らぐところは一つもないのであります。お祈りをいたします。今私どもも福音に共に預かるものとさせてください。私どものために、この私のために命まで捨ててくださった御子イエスの姿を、まさにこの聖餐の食卓において鮮やかに仰ぎ見ることができますように。主イエスよ、私どもはあなたを愛しております。それだけになお固く福音伝道の志をあなたの御前に立てることができますように。何とかして何人かでも救うために、どんなことでもしますと、あなたの御子の犠牲の大きさを思うとき、しかし私どもはどうしても口ごもってしまいます。主イエスのようにはできないと思うからです。しかし、いや、だからこそこのお方のことを語らずにはおれないという、その思いに今しっかりと立つことができますように。私どもの主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。